はようございます。備えの賛美歌を歌いましょう。備えの賛美歌は2編の167番です。ただいまより受難節第五シーズンの礼拝を始めます。 主を讃えよう。日々私たちを担い救われる神を、この神は私たちの神、救いの御業の神、主、死から解き放つ神。唱詠539番を歌います。賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らを罪を許す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。購読文を購読いたします。購読文は29番詩編121編です。教会備え付けの賛美歌の中ほど第一賛美歌の後ろにございます。27ページでございます。それでは購読文をお読みいたしましょう。我山に迎えて目をあぐ、
我が助けは石黒い光や、
我が助けは雨土を作りたたまえる、
主より来たる、
主は何時の足の動かさるるを許し賜わず、
何時を守る者は惑よりたもうことなし、
主は何時を守る者なり、
主は
昼は日何時を打たず、
夜は日何時を打たず、
主は何時を守りて諸々の災いを免れしめ、
また何時を魂を守りたまわる、
主は今より常しえに至るまで
何時を譲るということを守りたまわ
る。賛美歌525番を歌います。 ばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。天皇主なる神様、寒かった冬もようやく過ぎ去り、梅の花も満開となり、そして明るい日差しに恵まれるようになりました。この朝こうして愛する兄弟姉妹と共に礼拝に参加できる幸いを感謝いたします。愛と憐れみとによって御子イエス・キリストを遣わし、私たちを救ってくださいました。この主のご受難の日を思い起こし、主を恐れ従順でありますように、真実にイースターを迎えることができるようお導きください。教会学校の先生方を祝し、幼い子供たちへの種まきがますます満たされるようにと、力と知恵をお与えください。この20日には聖歌隊が天満教会での教団賛美フェスティバルに参加いたします。このような聖歌隊の働きが祝されますように。またご高齢のため、ご病気のためにここに集えなかったとも覚えて祈ります。病院で、自宅で、病のとこで、介護の中で、どうか主の慰めと癒しの御手が届きますように。この祈り、ここに集いました一人一人の感謝と願いとともに、主の御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌520番を歌います。 聖書を朗読していただきます。聖書は詩編69編2から14節まで、続きましてヨハネによる福音書15章18節から25節までです。
お読みいたします。神よ、私を救ってください。大水が喉元にいたしました。私は深い沼にはまり込み、足がかりもありません。大水の深い底にまで沈み、本流が私を押し流します。叫び続けて疲れ、喉は枯れ、私の神を待ち望むあまり目は衰えてしまいました。理由もなく私を憎む者はこの頭の神よりも数多く、言われなく私に敵意を抱く者、滅ぼそうとする者は力を増していきます。私は自分が奪わなかった者すら償わねばなりません。神よ、私の愚かさはよくご存知です。財貨もあなたには隠れもないことです。万軍の主、私の神よ、あなたに望みを置く人々が私を恥としませんように、イスラエルの神よ、あなたを求める人々が私を屈辱としませんように。私はあなたゆえにあざけられ、顔は屈辱に覆われています。兄弟は私を失われたものとし、同じ母の子らは私を異邦人とします。あなたの神殿に対する熱情が私を食い尽くしているので、あなたをあざける者のあざけりが私の上に降りかかっています。私が断食して泣けば、そうするからといってあざけられ、あらぬのを衣とすれば、それも私へのあざけりの歌になります。町の門に座る人々は私を非難し、強い酒に酔う者らは私のことを歌います。あなたに向かって私は祈ります。主よ、身旨にかなうときに、神を豊かな慈しみのゆえに私に応えて確かな救いをお与えください。世があなた方を憎むなら、あなた方を憎む前に私を憎んでいたことを覚えなさい。あなた方が世に属していたなら、世はあなた方を身内として愛したはずである。だがあなた方は世に属していない。私があなた方を世から選び出した。だから世はあなた方を憎むのである。しもべは主人に勝りはしないと私が言った言葉を思い出しなさい。人々が私を迫害したのであれば、あなた方をも迫害するだろう。私の言葉を守ったのであれば、あなた方の言葉をも守るだろう。しかし人々は私の名のゆえに、これらのことを皆あなた方にするようになる。私をお使わしになった方を知らないからである。私が来て彼らに話さなかったなら、彼らに罪はなかったであろう。だが今は彼らは自分の罪について弁解の余地がない。私を憎む者は私の父をも憎んでいる。誰も行ったことのない技を私が彼らの間で行わなかったなら、彼らに罪はなかったであろう。だが今はその技を見た上で私と私の父を憎んでいる。しかしそれは、人々は理由もなく私を憎んだと彼らの律法に書いてある言葉が実現するためである。
坊主憎けりゃ今朝まで憎い、こんな言葉を聞いたことがありますでしょうか。西洋坊主の私がですね、 坊主憎けりゃということですから、まあ私に例えば言えばネクタイも気に入らないとかですね、服も気に入らない、まあそういう、まあその本人だけではなくて周りのものも憎い、まあそういう言葉であります。また、憎まれっ子世にはばかる、これ実は憎まれている人が案外嫌われている人が世の中では幅を利かせるというそういうはばかるというのは異性を振るうというそういう意味で、あるそうです。まあ日本のその言葉の中には少しこうユーモア憎しみということをですね比較的こうユーモアを込めて、まあ、そういう憎まれてはいるけれども、しかしという、まあ、そういうニュアンスのある言葉が、いくつか、あります。この今日読みます聖書の一つのテーマとなっているのはこの、まあ、憎しみをどういうふうに、まあ、聖書は語っているのだろうか。そしてまたもし私たちが自分に対して、言われのない、まあ、憎しみを受けるもしくは、言われのない、まあ、このヨハネの福音書の時代で言えば迫害を受けている時に一体、どうその憎しみというのを、捉えればいいんだろうか、まあ、そのようなことが今日の聖書の一つの、中心的なテーマですから、その憎しみしかしその憎しみを、まあ、私たちがどう捉えるかもしくはこの聖書の時代の人たちがそれをどう、受け止めたのか、まあ、そのあたりのことを今日は、詩編とそれから、ヨハネの福音書の中から見ていきたいと思っています。先ほど読んでいただいたヨハネの福音書の一番最後の25節のところにこのような言葉が書かれています。しかしそれは人々は理由もなく私を憎んだと彼らの律法に書いてある言葉が実現するためである。人々は理由もなく私を憎んだ。これは旧約聖書のいくつかの聖書の言葉を少しヨハネ流にアレンジして用いている言葉だそうです。そして今日選びました旧約聖書の中に、同じ言葉五節のところですけれども詩編の中に出てきます。理由もなく私を憎む者はこの頭の神よりも数多く言われなく私に敵を抱く者滅ぼそうとする者は力を増していきます。私は自分が奪わなかったものすら償わねばなりません。詩編の作者ダビデと書いてありますがダビデかどうかは分かりませんがこの詩編を歌った、作者は自分が憎しみの対象にあるということを自覚しそしてその数がまあ、髪の毛よりも、多いというそういう表現が、出てきます。多分、まあ、この人にとってはとてもたくさん、髪の毛が、数えられないぐらいの、その憎むものが、いるということをここでは、表現して、いると思うのです。そしてその主張としては言われなくとか理由もなく一体なぜ自分がこのような憎しみの対象になっているのかがよくわからない。自分はなぜ、その髪の毛の数を超えるぐらいのたくさんの人たちに憎まれているのかがわからない。やたかも四面楚歌という、ことわざがありますけれども、周りは敵だらけ。自分に対する憎しみを持った人が、自分を囲んでいる、まあ、そのような状態をこの詩編の作者は歌っています。そして最も、まあ、恐ろしいなと思うのはそれがなぜなのかがわからない。自分が悪いことをしたもしくは神様を裏切った何かを人のものを奪っただから憎しみを受けているということであればまだこう理解できるかもしれません。しかしここでは自分が奪わなかったものすら償わねばならない。すなわち自分が何かをしたことをはるかに超える、恨み、自分がしたことの中でどう考えてもそんなに恨みを買うということが考えられないような、 恨みがこう自分の周りをまあ囲んでいる、そういう状態を歌っています。そして一つこの詩編の作者が思い浮かんだその理由、それは8節のところに、私はあなたゆえにあざけられ、顔は屈辱に覆われています。一つとはして、あなたの神殿に対する熱情が私を食い尽くしている。神に歌っている詩編の中で、あなたのゆえに私はその憎しみを受ける、あざけられる、そして神殿に対する熱情、神様を礼拝する、神様を崇める、その礼拝の熱情、そういったところが自分の憎しみの一つの理由である。なぜこれほどの恨みを受けるのか、なぜこれほど憎しみを受けるのかが分からなかった。しかし唯一思い当たるとすれば、私があなたを信じている、私があなたを礼拝する、そのゆえに自分の周りには敵が囲まれるような状態にある。実はこの詩編はこの先を読んでいくと、イエスの十字架の道のりと共通しているところがいくつも出てきます。例えば、周りの人たちにイエスがあざけられるのと同じように、この詩編の作者もあざけられ、そして屈辱を受けるということ、また苦いものを食べさせ、乾く私に酢を飲ませようとする、イエスが十字架の場面で酢を飲まされる、そういう、苦いワインを飲まされる、そういった記事と重ね合わせて書かれているところです。そしてその大事なところは、なぜ自分が憎しみを受けるのかがよくわからない、でも思い当たるとすれば、あなたを信じるがゆえ、神様を礼拝するがゆえに私は迫害を受けている、これが詩編が描いている内容であり、またこの詩編の事柄をヨハネによる福音書は今日の聖書の箇所の一番結びのところで描いています。理由もなく私を憎んだ、ヨハネによる福音書の中で語られていること、詩編の著者と同じように周りには敵だらけ、理由もなく私を憎む、なぜ自分が憎まれているのかがよくわからない、詩編が私たちに教えているのは、思い当たるとすれば信じているから。ヨハネの福音書に戻ると、イエスはその迫害を受ける、予告として、世があなた方を憎むなら、あなた方を憎む前に私を憎んでいたことを覚えなさい、憎しみが周りを囲むような出来事、自分は理由がわからないけれども憎しみを受けるような状態にある、それはあなたが初めて体験しているものではない、私を憎んでいた、イエス自身がその理由のない憎しみ、なぜ自分が神から使わされたその子がなぜこのような形で憎しみを受けるのかわからないような、その憎しみに私も囲まれていた、そしてイエスは先週取り上げましたけれども、選ぶと、神の方があなた方を選んだ、そして選ばれたがゆえに、イエスを信じあなたが選ばれたがゆえに、人々がその憎しみをあなたたちにぶつけるであろう。 さらにはっきりとした言葉で迫害するだろうと。あなたを追い回し、あなたの命を付け狙う。隙があれば人々の前でその人をリンチに合わせ、そしてその信じていることを捨てるように迫るような迫害の対象としてあなたたちを追い回すであろうという。そしてその憎しみとこの迫害はどちらともすでにイエスが、私がすでにそのことを体験したと。ヨハネによる福音書が描かれている世界、ちょうど90年の時期、キリスト者に対する迫害が最も厳しいと思われたその時期に、迫害に遭う、言えなく、なぜ憎むのか、なぜ憎まれるのかわからない。しかし私がこの苦しみを、この迫害を、この憎しみを受けたと同じように、あなた方が信じるがゆえに、もしくは私があなた方を選んだゆえに、避けることのできないこの苦しみ、憎しみである。イエスはそのことを先に弟子たちに語り、またこのイエスの言葉を当時の迫害を受けて信仰しそうになっている仲間たちに対して、主はこの痛みを、苦しみを味わったんだ、自分たちもその苦しみを乗り越える力を与えられている、そのことを込めてイエスのことはもう一度何度も思い出しなさい、繰り返し繰り返し語っている。信じるが上に敵に囲まれる、皆さんはどうでしょうか。そういう体験が終わりでしょうか。私自身は牧師の子供として生まれ育って、まあ、この憎しみが、まあ、四面楚歌のような形でということは、ありませんでした。まあ、時代がそんなに、キリスト者を、まあ、厳しく、命を狙うような時代ではありませんでした。まあ、少しからかいの対象になることはありましたけれども、しかし、そこまでのことはありませんでした。しかし、私が今までに、つかされた教会で出会った、ある方が、このような話を紹介してくださいました。その方は銀行に勤めておられて、そしてその当時、銀行で出世をするためには、日曜日はゴルフをしたり、接待をしたり、要は日曜日に礼拝に行ってる、っていうのは、まあ、ちょっとおかしいと。銀行でその良い地位につく、これから、自分が出世するためにはですね、日曜日には、そういった、ゴルフだとか接待だとかそういうことに、勤しまなければいけない、まあ、そんな、時代であったようです。でそしてその方によく、仲間から、おい今度の日曜日どこどこに行こうぜとか、ゴルフ一緒に来いよ、接待するから付き合えよという言葉がかかるごとに、この方はいや申し訳ない、日曜日は礼拝に行くんです、うまく嘘が、言わずに、そしてまた礼拝を本当に大切に思っていたこの方は、同僚たちが日曜日ごとに誘いをかけ、お前出世から出世できないぞ、せっかく仕事ができるのに、そういった声を受ける中で、礼拝のためにその誘いを断り続けました。今でも忘れないそうですけれども、徐々に日曜日のお誘いの声がかからなくなり、 そして陰口として、あいつは変態なんだよとまで呼ばれるようになったそうです。本当に詳しくて、日曜日の礼拝っていうのはそんなもんじゃないと、とってもいいものだと言いたかったけれども、しかしその当時の、同僚の人たちにはそのことが伝えられずに、自分が信じるところに行く、礼拝をするがゆえに同僚たちからあいつはおかしいというふうに扱われるような目にあった。そんな話を、もう銀行を退職して、かつてそんなことがありました。でも自分はそんな中でも銀行を生き延び、また礼拝にもよほどのことがない限りは休まずに行けた。でも正直苦しかったですね、しんどかったですね、ということを紹介してくださいました。多分ここにお集まりの皆さんもそれぞれの中で、日曜日にこうして礼拝に来る、当たり前のように来れる人はむしろ少ないのではないか。多分家族から、なぜお前今日も日曜日、せっかくの日曜日なのに家にいないんだとか、仕事で出世するためには日曜日も仕事しなきゃ、礼拝に行って一体何を得ることができるんだい、それをもっと楽しいところに行こうぜ、多分皆さんもそのような声をかけられ、しかしある意味信じるが故にそういった声をかけられたり、誤解を受けたりし、でもこうして教会に集う、イエスはヨハネの福音書の中の言葉で、あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選んだ、そして今日のところでも、私があなた方を世から選び出した。私たちを世から選び、そしてイエスが大切なこととして、大切な使命を私たちに託して選ばれた。しかしその道のりは決して優しいものではない、むしろ憎しみに囲まれ、迫害が自分たちの周りを覆い尽くすような、その苦しみがある。しかしイエスはその苦しみを味わいました。憎しみという言葉、ヴィセオという言葉ですが、憎む、忌み嫌う、そして捨てるという言葉ですが、これがイエスのために憎まれるという言葉で使われるとき、もしくはイエスを、主を信じるがゆえに憎まれるという用い方をするときに、ただ憎しみを受ける、ただ嫌われる、ただ人々の憎しみを一心にせよという意味合いだけではなくて、イエスのその運命に預かる、もしくは自分もそのイエスの生涯と同じ運命をたどる、そういう意味合いで用いられるところが出てきます。すなわち私たちが世から選ばれ、そしてイエスと共に歩むとき、そこには憎しみを避けて通ることができない。自分がなぜ、自分はその自分がなした行為以上に憎しみを浴びなければならない。その理由は考えるとすれば、 信じる、そして神様から選ばれたがゆえにこの苦しみを味わう。私は長らく十字架の苦しみ、そしてイエスがなぜこんなに苦しい、苦しい目をして死んでいかなくてはならないのか、よく理解ができませんでした。未だにまだわからないところがたくさんあります。しかし最近になってイエスの苦しみをすべて私にはもちろんわかりません。しかしその一端を知る、もしくはイエスがもし苦しみを知らなければ、もしイエスが人々に裏切られ憎しみを受けることが全くなかったとしたら、果たして自分はキリスト者になっていたんだろうか。最近になって初めてイエスが苦しまれるということの意味合い、そしてイエスの苦しみは私たちの先取りというか先をイエスが言っておられ、私たちはただその一端、その端っこ、隅っこを知るに過ぎないのかもしれない。そのようなことを考えるようになりました。福音書の中の有名な、箇所で、長血を患っていた女性が、癒しのためにイエスのせめてその御衣に触れれば私は癒していただけるという記事が出てきます。イエスのその服のほんの少し、せめてその衣に触れれば自分は癒されるのではなかろうかということで必死になってその衣をつかむという、最近になって少しですけれども、この受難の始まりの記事、そして詩篇の中で理由がよくわからない、自分が成したこと以上に憎しみが周りを囲む、それは少なくとも私にとっては、この女性がせめてイエスの衣に触れればと思ったのと同じように、イエスが歩まれたその苦しみのほんのかけらでも自分に分かるようになったら、なぜイエスがこの十字架の道のりを、ヨハネによる福音書の言葉全体の構造から言うと、自分からその十字架の道のりを歩んでいかれたのか、苦しみが待っている、憎しみが周りを囲んでいるようなその道のりをなぜ自ら歩まれたのか、その苦しみの道を歩むほんの衣、ほんのかけらでも自分に分かったら、そして最近になってほんのかけらかもしれないけれども、私たちが苦しみを受ける、信仰を捨てればもしかしたら苦しまなくて済むかもしれない、そんなこともあるかもしれません。しかしまさに信じるがゆえに、私たちが神様に仕えるがゆえに、その生涯の大部分をこの信じるということにかけたゆえに苦しみを受ける、イエスは弟子たちに対して、またこの当時迫害の中に生きた人々に対して、そして今を生きる私たちに対しても、私があなた方を選んだ、そして憎しみのちょうど反対側にある事柄をあなたたちは覚えなさい、今受けている苦しみ、今受けている迫害、ちょうどその対極にあるものを私はあなた方に望んでいる、敵 が周りを囲む。憎しみが自分の周りを覆い囲むときに、私たちを選び、そして救いの道を歩むことを望んでおられる主は、たとえ世があなた方を憎めども、たとえあなた方の周りには憎しみしか見えないとしても、ちょうどその反対側、イエスが弟子たちに伝え、また私たちに伝えようとした対極にある事柄を私たちはしっかりと見つめ、そして選ばれた私たちはその技をなす。今は憎しみに囲まれているかもしれない。今は苦しみに囲まれているかもしれない。しかし、イエスもその道を歩んで、そして神の技をなした。ですから私たちもまた、もし私たちが今、この十字架の苦しみの道を共に歩んでいるとすれば、その道を歩み抜いたときに、必ずその先に、ちょうど憎しみの対極にある、大きな主の愛が私たちを待っている。そのことを信じて歩んでいきたいと願うのです。お祈りします。神様、聖書の中のたくさんの人たちは、憎しみの中で、自分が成したこと、それ以上の憎しみを身に受け、絶望的な声を上げています。主イエスもまた、十字架に疲れるその道のりの中で、言われのない憎しみ、そしてそのことの、その道のりを、今まで味方であった人々が、次から次へと裏切っていく。誰一人、その苦しみの道を歩まれない。その十字架の道のりを歩まれました。私たちは今その道をもう一度たどり、主の歩まれたその苦しみ、そしてまた自分たちの周りにある苦しみについて、憎しみについて、考えをいたしております。しかし、すべてその先には、主の死の後に、十字架の後に、復活という喜びがあり、主の愛がそこで完成されたように、私たちの歩みの先にも、必ず憎しみの対極にある、あなたの大きな愛が待っている。どうかそのことを信じて、私たちは、今は、主が受けられた苦しみの一端かもしれない、その苦しみを受け、しかしその先に必ず、あなたへの復活の命と、恵みと祝福に満たされたあなたの愛が待っている。そのことを信じて、歩んでいくことができますように導いてください。この祈りを集まりました、お一人お一人の心の中にある祈りとともに、主イエスキリストの御名によって、あなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌520番を歌います。522番を歌います。 礼拝の恵みに感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
神様、この礼拝のすべてを感謝いたします。受難節の中、この礼拝を守ることができました。この恵みを感謝いたします。この今日の新しいメッセージとこの恵みによって、これからの1週間を生きることができますようお守りください。いただきましたあなたのあふれる恵みの中から献金を捧げます。御用のためにお持ちください。この祈りをここにいらっしゃいますお一人お一人のお祈りと合わせて、御前に主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。
誕生者と信頼会社がおられましたら、
あ、はい、私の方から、はい、紹介します。初めて、来られた方が、お二人おられますので、ご紹介したいと思います。立ってですね、お顔を皆さんに、見せていただきますようにお願いします。まず、南、豊先生です。どうぞお立ちください。南先生、今、テーマ教会の、伝道師をしておられます。今日、休暇で、ここに来られて、そうです。まあ、時々、お会いする。土砂の出身の、仲間の先生です。南先生、ようこそお越しくださいました。それから、石村智さん、はい、ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。それから、久しぶりに、来られた、中野圭一先生、それから丸目さん、どうぞお立ちください。どうぞ、この後、コーヒーの、時間がありますので、残って、ご歓談を、してください。以上です。
国会報告をいたします。本日の集会ですが、この後すぐ、私の方から言われましたコーヒーアワーがございます。それから、聖歌隊の練習、CS の教師会が1時からございます。今週の集会、でございますが、聖書講座が12日10時半からです。それから晩祷会も12日ですが、これは夜の7時からです。キリスト教基礎講座15日土曜日の10時半からです。もう一度学びたい聖書ということで、話がございます。街道清掃日は15日土曜日に、婦人会と青年会の方々にしていただきます。牧師の予定ですが、13日の午後が面会日になっております。どうぞ、面会のご必要な方は、この日に、牧師のところへ来ていただきます。次週の 教会は、3月16日、受難節の第6手術の、白の手術となっております、説教は救いの家に招かれるという題で、いただきます。礼拝後の集会ですが、定期教会総会がございます。欠席の方は委任状をぜひ出していただきたいと思います。それから総年会の総会がその後でございます。総会の方向がそこに載っておりますが、これは後で牧師の方からご説明をしていただきます。教区の賛美フェスティバルからは、先ほどの先生、天満教会の先生が言っておりました、天満教会で3月20日にありまして、聖歌隊が参加することになっております。それからイースターの聖餐礼拝は3月23日、今年はもう4月になって3月にございます。どうぞお集まりください。それで、礼拝後は新入会社の歓迎の愛参会がございます。どうぞお残りくださるようにお願いいたします。以上でございます。総会の説明は牧師より、
はい、広告に出しておりますけれども、総会来週、持たれます。で、もしどうしても教会の方で欠席される方は、委任状を、ご提出、ください。大体毎年、していることを、いたします。また、次の説教の内容も、次年度の選挙計画に関連するものでありますので、ぜひ次週お越しください。それから次の役員会報告の方に載せておきましたけれども、石橋美智子さんの転入会を承認しましたので、今度のイースターには石橋さんをお迎えして歓迎の愛参会、そして喜びのイースターを共にしたいと思いますので、ぜひ皆さん、ご出席また、お残りいただいて、共に愛さんの時を持ちたいと思いますので、よろしくお願いします。あとは、いろいろ書いておりますけれども、どうぞ、ご覧ください。それから、総会の資料を今日、お配りしました。ちょっと、いろいろ不手際があって、今朝の役員の方に手伝っていただいて、やっと仕上がったものです。ですから、もしかすると、ですね、ページが、もしかしたらひっくり返ってたりですね、字が抜けてたりすることもしかしたらあるかもしれませんので、お帰りになる前に、ページが、確か50ページまであると思いますので、裏に白が抜けてないとかですね、そのことをご確認ください。それから、明らかな、ミスがあれば、事前に、お知らせいただければ助かります。また、当日、資料をぜひお持ち、ください。よろしくお願いします。以上です。
それでは、グリーティングをしていただきますので、周りの方とご挨拶をしていきます。それでは書影541番を歌いました後、祝祷構想を持って礼拝を終わります。
父御子御霊の御神に、時は似たえせず、いさかえ栄あれ。アーメン。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、今日いました回収一人一人の上に、豊かに限りなくあらんこと。アーメン。
入ってますよ。あそこで切るの。 Thank you. Thank you. 丈夫の、そんな言うほどの